こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。先日ふと何気なく手に取った本にですね、面白いことが書いてありました。この著者の方はですね、なんか某カルト教団の元信者の人たちの洗脳を治療したとかですね、成果を上げたという人物なんですけれども、彼が言うにはですね、知識を持っていないものについては目の前にあったとしても認識できないのだそうです。見れども見えず、聞けども聞こえずという状態になってしまうそうなんですね。なるほどという感じでですね、実感として理解できるような気がします。ふと我が身を振り返りますに、私たちは日常的にこのような状態、見えても見えない、その聞こえても聞こえない、こんな状態に陥りがちなのではないでしょうか。私たち投資家にとってはですね、その現在の日本、決して悪い、環境じゃないというふうに私は考えています。何よりも投資家保護のためにですね、数多くの情報開示というものがなされていたんですね。なされているんですね。一昔前はもしかしたらひどいものだったかもしれません。しかしですね、今や世界的に見てもすでにトップレベルの情報開示体制、ディスクロージャー制度の整備、そしてその運用といったことがですね、なされているように、個人的には、思っています。困ったことにですね、そのせっかく美に入り才をうがつような、その情報開示、細かな情報開示がなされていてもですね、読む人がいなくては最初から存在しないのと同じことなんですよね。せっかく私たちが一生懸命その監査にですね、エネルギーを費やして、しっかり見てほしいなって思ってもですね、有価証券報告書何それっていう風にその言われてしまいますとですね、こうがっくりしてしまいますというかですね、そんなことを感じる、経験をですね、多々しているところなんですけれども、せっかくあるんですから読めた方がいいに決まってますよね。実際私はこういった決算書、その有価証券報告書であったり決算短信といったものをですね、しっかり読み込むようにして、その上で投資をするように、その個人的には行っているんですけれども、もしこれがなかったら私自身今の投資成果上げられたかっていうと全く自信ないですね。そんなの無理です。もしこういったこと、そういう情報をですね、知っていた場合、そしてまた知らなかった場合比べてみるとですね、想像するだに恐ろしいように、私自身は感じています。もしかしたら運での差がついてしまうというふうに言って過言ではないのではないでしょうか。このままじゃこんな現状じゃちょっといけないんじゃないのっていう発想を持ちましてですね、その楽しい投資研究所という、ホームページを立ち上げたのが、確か3年前のことでしょうかね。早いものなんですけれども、月日の経つのは早いものなんですけれども、興味がおありの方はですね、ぜひ遊びに来て、いただきたいなと思います。無料のですね、無料で公開しておりますその会社分析レポートなどがですね、結構な量ございますので、結構こう心身エネルギーを注ぎ込んで作りました。本業と言っても良い監査よりもですね、そのエネルギー費やしているかもしれません。注ぎ込んでいるかもしれません。ぜひですね、公認会計士としてのですね、誇りとともに、その自分の持てる知識をですね、フルに動員して、作成した、会社分析レポートがございます。近々ですね、新作も、公開したいなっていうふうに考えているんですけれども、そういったところを見ていただいてですね、なるほど、その決算情報をその深読みする人はこういう視点を持ってるんだななんてことを感じ取っていただければ、その楽しい投資研究所というものをですね、主催しています、私にとってとても喜ばしいな、嬉しいなと思いますのでですね、ぜひ、どうぞ。ちなみに、URL は onetouchi.com です。 まあ、Yahoo や Google などでですね、検索して、お越しください。お待ちしております。さて、今回もですね、その、楽しい投資友の会の会員の方から、ご質問いただきましたのでですね、それにお答えしたいと思います。どうもありがとうございます。お送りいただいたのはですね、福岡県にお住まいの、女性の方、お年は30代とのことですね。イニシャルだけご紹介しますね。KM さんです。こんなメッセージをいただきました。最近株価が下落しており、日頃狙っていた企業をチャンス到来と考えて購入したところ、無残な結果でため息混じりの日々です。私自身は現物のみなんですけれども、信用取引の投資家が増えて、信用買いがどんどん膨らんで、で回転させてかき回されてしまうというような難しい局面となっているようで、頭が痛い昨今です。企業を信じて買うのは、現物株も信用取引も同じでしょうけれども、信用の買い方は現在のような株価下落局面では売り方に変わり、予想以上に株価を下げてしまうものなのかもしれません。現物の強みで辛抱強く、抱えて時を待つような考え方と、一旦損切りをしてまた次のチャンスを待つという方法との分岐点になるようなヒントなどがございましたら、参考にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご意見をお聞かせくださいというメールでした。どうもありがとうございます。ですね、信用取引とかですね、詳しいことは私は分かりませんので、あれなんですけれども、私自身のですね、思いますところを私なりの表現で、この機会にお話ししたいなと思います。私はですね、その個人であると法人であると問わず、投資家としての強み、武器というものが2つあると考えているんですね。1つは複利です。そしてもう1つは時間です。複利と時間、これらいずれか一方だけを、利用しようと思ってもですね、それは無理というものなんですね。複利と時間、両者を共に生かしてこそ投資家としての強みが、生きてくるからなんですね。あたかも車の両輪というふうに私自身はイメージしています。拙著決算書投資術でも詳しく触れてはいるんですけれども、考えれば考えるほどですね、時間というものは素晴らしいの一言につきます。この時間というもの、その時を経るごとにですね、複利の力をテコのように強烈に後押ししてくれます。それに加えてですね、これまた時を経るにつれ、株価の変動という不確実性をですね、着実に削ぎ落としていってくれるんですね。であるからこそ、投資を行う側にとってですね、最大の武器って何でしょうかって問われれば、それは迷うことなく時間でしょうというふうに答えるようにしています。ところで信用取引というものなんですけれども、私は一切これを手掛けておりません。ですのでテクニカルなアドバイスは全くできないんですけれども、私が思いますにですね、その少なくともレバレッジを効かせて、まあ借金をしてですね、身の丈以上のリターンを狙うというようなことは私のスタイルではないんです。故にこれからもその信用取引というものを手掛けることはまずないでしょうね。どうして私自身が信用取引を行わないのか、この、主な要因というかですね、直接的な原因はこれです。すなわち時間の制限という足かせがつきものだからなんですね。信用取引というものには、信用取引がなぜ生まれたのか、その本来の趣旨、存在意義というものを考えてみますに、それは、確かリスクヘッジということですよね。レバレッジを効かせて元本の数倍、数十倍といった取引を行うというのはですね、いわばその洗練されたリスクコントロールという意味合いで、生み出された、金融取引、金融手段ですかね。そういったものを利用して、咲いた金融世界のそのあだばなのようなものと私自身は考えています。繰り返し、述べたいんですけれども、ほとんど全ての信用取引はですね、私たちが持つ時間という最大の武器、投資家としての最大のアセットにですね、逃れがたい足かせをかけてくれます。時間が制限されてしまうということは、投資家にとってその最大の武器をですね、自ら封印してしまう行為に他ならないというふうに考えているんですね。 短期の株価変動にかける、いわばギャンブルですね。こういったギャンブルを投資という名のもとに進めるような存在、まあ、証券会社とかですね、そういったものがもしあったとしたならば、その誠実性といったものを疑ってかかった方が良いというふうに私は思っています。まあ、私の表現でですね、企業の真実の姿というふうに、言っているんですけれども、この本当の姿を見極めるべく努めてですね、ああこの会社は本当に魅力がある、将来性もありそうだ、しかも株価も妥当だな、もしくは割安だなっていう時にですね、その買いまして、そして長期で持ち続ければ、まあ経験則的に、申し上げれば驚くほどのですねリターンがもたらされるはずだと思うんです。まあ、もちろん約束できるはずもないんですけれども、まあ、そうなる可能性はかなり高いというふうに言っていいように思われます。ところで企業の真実の姿を見極めるなんていうふうにですね、気取った言い方をそのしてしまっていますけれども、見ておくべきポイント、押さえておくべきポイントというものはですね、決して複雑なものではないというふうに思います。つまりこんなところなんですね。利益を出せていますか？借金が多すぎたりしていませんか？お金、キャッシュは健全に回っていますか？経営者が誠実で価値あるものやサービスを社会に提供できていますか？といったところです。そして最後に、これが最も大切なんですけれども、私たち自身がその企業のビジネスの仕組みをきちんと理解できていますか？といったところなんです。また損切りというテーマについてもですね、一言、せっかくですので申し上げておきましょう。私の意見はこれなんです。すなわち、損切りということを考えなくてはならないような企業には最初から投資すべきではないというふうに私は考えています。株価が一定割合下がったら売らなければならないというような思考の裏にはですね、理解が不足したまま得体の知れない企業に投資してしまっているという恐れがあるように思えてならないからなんですね。まあ、ある一定の期間内にですね、ある程度以上の投資収益、リターンを稼がねばならないというふうなプロの人ならいざ知らずですね、私たちアマチュアの個人投資家はですね、時間に束縛されたくないって考えれば、それを実行できるんですよね。むしろその時間を思いっきり味方につけて、投資家としての本当の強みを存分に生かしうるという恵まれた立場をですね、もっとじっくりですね、利用して、投資に勤しみたいものです。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com、Yahoo や Google などの検索エンジンでもって、検索してみてください。トップにヒットいたします。では、これで結びとさせていただきます。次回をまた、お楽しみに。